さんこんにちは、こんばんは。自分のキャリアをデザインするラジオパーソナリティのリオンです。私は現在キャリア×教育ということで、オンライン家庭教師と、そしてキャリアコーチ、キャリアプランナーとして個人の仕事を行っております。キャリアや教育についてのお役立ち情報を共有している番組となります。さて今日のテーマなんですけども、選択肢があるときですね、どちらを選ぶかというので、一般的によく言われているのがですね、面白い方を選んだ方がいいよっていうのもありますが、あともう一つよく言われているのに、少し自分にとってはですね、難易度の高い方をあえてチャレンジとして選ぶのもいいよということがありますが、私のキャリアを振り返ってみてもですね、私生まれも育ちもずっと札幌で、本当に40年以上ずっと札幌にいました。一時期ですね、ちょっとタイのバンコクで塾勤務してたこともありますが、それもそんなに長い期間じゃないので、ほぼずっと本当に札幌のみで、生きてきたというので、やっぱりですね、北海道というある意味胃の中の蛙というような状況でした。そんな私がですね、実は40歳を過ぎてから割と遠くにですね、移住するっていう結構大きな決心をしたというのがあります。これは私が44歳の時、私はですね、結構札幌で仕事があんまりないな、私ができるしたい仕事っていうのがないなっていうふうに思ってて、常に転職活動をしてて、本当に40社以上転職してたんですけども、その時もですね、なかなか仕事がないなというので、転職のサイトにも登録してたし、エージェントにも登録してました。でこれですね、エージェントから声がかかって、埼玉県の塾で今塾長を探しているけど、あなたの経歴を見てぜひどうかということでお声がかかりました。で正直私はびっくりしましたね。やっぱり埼玉県と札幌って遠いのでですね、なんでわざわざそんな遠いところの人に声をかけてきたんだろうと思いましたが、なんだかんだですね、そこのフランチャイズオーナーの人が、千歳空港まで面接に来てくれたりもして、私もですね、札幌で本当に仕事がなくて困ってるんだから、せっかくこうやってお声がかかったんだから、これも何かのチャンスかなと思って思い切って、なんと弱い44歳でですね、故郷札幌を離れて埼玉県に移住しました。私がですね、タイに行ったのも30代後半というので、結構割と普通の人のキャリアにしてはですね、海外移住なり遠くへの日本の国内の移住って遅めに経験していますが、これが実はですね、私にとってはエポックメイキングなことでですね、結構人生変わったなと今なら振り返ってそういう風に感じています。これが私が少し難易度の高い選択肢を選んだということになりますね。で私はそこで埼玉県のですね、その塾長っていう、仕事をしましたが、これキャリアにもですね、プラスになりました。やっぱりですね、教室運営というマネジメント経験って、一講師のみを経験してるとですね、経験できないので、これを教室長ということで経験できたのは私の中で大きいですね。オーナーがいるフランチャイズ塾の雇われ塾長だったので、私が一からですね、立ち上げた塾ではないんですけど、それでもやっぱりですね、本当に教室運営のその事務所のお金がかかるとか人件費がかかるとかですね、本部にマージンが取られるよとか、いろいろなことを経験できましたし、私もこれまではずっと講師の立場でしたけども、今度は講師をですね、まとめる立場、研修を行う立場となって、いろいろ勉強することができたなと思ってますね。で、ここの塾をですね、退職した後、今度私はですね、東京に引っ越すことにしました。なんか東京だと本当に家賃高そうと思いますが、ちょうどですね、東京の部屋探しの物件を見てた時にですね、東京の中では安めの家賃で、私はそこをなんで聞かれたかというと、単純にですね、窓からの景色が気に入って、ちょっと私の財政からはですね、ちょっとこの初期費用高いなと思ったんですが、そこの写真に惚れ込んでですね、実際内見に行ってもう良かったんですよね。なのでそこを申し込んで、無事にですね、審査とかも通って、私もですね、短いですけども東京都民の時期がありました。でなんで私がですね、これ東京に埼玉から引っ越したかっていうとですね、私は当時いろんな、東京でもフルタイム勤務とか正社員とかしてましたけども、やっぱりですね、自営を考えてまして、個人事業主として一人で生きていきたいなということでですね、東京都ってそれをすごい応援するようなシステムがあるんですよね。なんで私はそれに惹かれてですね、あえて埼玉県から東京、それも23区というですね、今考えたらちょっとなかなかすごいチャレンジだったかもしれませんけども、東京都民で、23区内でですね、一応ブイブイと暮らしてみました。ブイブイとといっても札幌出身の私からしてのブイブイであってですね、決して港区でキラキラとか全くそんなことはなく、ひっそりとですね、東京でも人気がないという言われているような地域のところでひっそりと暮らしておりました。ただですね、これ本当東京にやっぱり住んでよかったなというのがですね、まず東京の地理に詳しくなれたというのがあります。 そしてですね、ちょうど時は2020年のコロナが起こった時期なんですけども、まあ、私はですね、東京でもいくつかフルタイム勤務とか正社員とかしましたけども、それの合間にですね、札幌で教えてた生徒さんが、まあ、2020年にコロナ禍で、学校が休校になったということで、以前教えてた家庭教師の生徒さんの親御さんからですね、オンライン授業をしてほしいというふうに逆に声がかかってですね、それで私は、オンライン家庭教師業を当時立ち上げたということですね。まあ、これもコロナのこの情勢がなかったらですね、オンラインの家庭教師ってそもそもやらなかった可能性もあるんでですね、まあ、この当時は本当にオンライン家庭教師とかこういう人たちがまあわっと本当山のように竹床のように湧いてですね、まあ、私も当時いろいろ道具を揃えてて、例えば小画カメラとかなってもうアマゾンから一気にですね売り切れになって入手不可能になったりとかですね、まあいろいろあったわけですけども、まあ、ここでオンライン家庭教師というですね、まあ、自営で私は開業届を出しております。かといってもですね、まあ、全てがうまくいくわけでもなくて、私もですね、この当時指導していた生徒さんがですね、まあ、卒業してってですね、まあ、生徒がまあいなくなったわけなんですよ。でこのままだとやっぱり暮らしていけないということで、私は再びまたですね、勤めるという方を選びましたが、まあ、この時ですね、東京都の ICT 支援のですね、公立の小中学校に入ったりもしましたが、あと一番でっかかったのがですね、とある勤務先の影響でですね、まあ、これも教育関係なんですけども、結構大きな大学のですね、付属の、まあ、首都圏に多いですね、中高一貫校の中で仕事をしてたっていうので、それも結構いろんな学校に行ってたんですよね。なので、まあ、その通勤の時にですね、行ったことのない知らない世界を知りました。結構私が驚いたのはやっぱ豊洲とかの駅ですかね。もうタワマンだらけでですね、で、まあ、北海道の海なし地域の札幌市民としてはですね、出身地が札幌だとやっぱ海って縁がないんですよね。お隣の小樽市に行けばあるんですけど、札幌民はですね普通海がないんですけども、その豊洲の海、まあ、ちょうどその高校大学のある敷地に向かう時にいつもですね、豊洲の素敵なそのタワマンをこう遠くに眺めるような海を見ながらですね、なんかすごい地域だなと思って、私は東京だなって思いながらそこ通ってたんですけども、まあ、そんな風に自分が住んでいるひっそりとした地域とは違ったですね、いろんなところに足を運ぶことができたので、まあ、そういうですね、地理的なメリットもありましたし、あとは教育の仕事をしてるということでですね、まあ札幌にいたらこう味わえないようなですね、その東京の有名大学附属校の中高一貫校に入った。まああと中にすごいのはですね、もう小学校から大学まで全部あるなんていう学校も入りまして、これとかちょっとびっくりしましたね。やっぱり東京のですね、このお受験制度って本当に地方とは全く違うなというのでですね、小学校からこんな感じであるんだというのはちょっとびっくりしたりもしました。さてこんなですね、まあ短いながらもですね、埼玉から東京に移住して、4年半ぐらい住んでたんですが、まあ、その後東京でのですね生活をキープできないのもいろいろあってですね、結局、まあ、どっかまた引っ越し先を本当に全国をいろいろ検討したんですけども、最終的にはですね故郷札幌にまた戻るというですね、まあ、Uターンのような引っ越しをして今現在は札幌に住んでおります。ただですね、去年から私はまたオンライン家庭教師、今回はですね、まずは業務委託でですね、まあ、案件たくさん紹介してもらえるところで、まあ、本当にがむしゃらに生徒数を増やして見たんですけども、やっぱりですね、今年に入ってからちょっと高校生の方が中学生より多くなって、まあ、大学受験の話もいろいろ相談に乗ったりしてますが、まあ、東京の地理を知ってる、そしてやっぱりオンライン家庭教師といっても関東に住んでる方が多くて、まあ、大学どこ行きたいっていうと、まあ、ほとんどの人が関東を選ぶのでですね、まあ、東京の地理を知ってる、東京のここの大学はこの場所にあるんだとかいうのをホームページで見たりしてですね、まあ、この土地勘ないと結構オンライン家庭教師って務まらないよなと私は個人的に思いました。さっき言いましたけど、2020年はですね、私と同じようにオンライン家庭教師業をですね、個人で立ち上げたホームページとかを山のように見ましたが、いくらですね、その人が全国指導可能ですって言って、まあ、高校はですね、まあ、私のようにですね、まだ地方にいながらでもですね、情報はゲットできますが、中学生は特にもう地域密着で公立高校を目指す人なんてですね、本当にその地域の独自の文化とかを知らないとなかなか難しいものがあります。例えば北海道だとですね、学力 ABC っていうのが、テストであります。これで受験の志望校を決めていくんですが、例えば埼玉県だとこれ埼玉県民しか受けない北進テストっていうのがあります。あとはですね、東京都の人も結構教えていきましたけども、やっぱり都立の高校を受けるときですね、例えば まあ、そういう模試タイプで V 模擬とかですね、ダブル模試とかですね、いろいろあるんですけども、ここら辺もですね、やっぱりその地域のことをしっかり調べて知っとかないとですね、もうなんか北海道の公立高校の受験なのに学力 ABC とか知らないで、ただオンライン家庭教師で教えますって言ってもですね、ちょっとやっぱりサポート不足だと思うんですよね。なので私はですね、中学生指導の時は本当にそこの地域のですね、まあ当然受験の過去問とかも買いますけども、いろんなそういう文化とかも調べながら指導しています。まあそんな感じなので、私は関東の人が結構多いですけども、東京のこととかですね、あとはまあ住んでたこともある埼玉県、あとは神奈川県の人を指導してたりもしますけども、神奈川のこともいろいろ調べてですね、またこれも東京と、埼玉ともちょっと違うっていうですね、そういう地域柄ってあります。そうですね、関東で行くと私まだ千葉の人は担当したことがない、千葉もまた違うんだろうなと思いますけども、まあ、これもですね、北海道の入試と東京都ってちょっと変わってるんですよね。でそれにまあ、周りのその千葉とか神奈川とか埼玉県もですね、まあ、なんか東京のを利用できたりとかですね、なんかいろいろあるんですよ。ここら辺って本当知らないとですね、なんかただ全国教えられますって言って勉強教えるだけだとちょっと物足りないと思うんで、まあ、私は本当この東京を体験できたおかげでですね、まあ、埼玉県も体験できたので、まあ、オンライン家庭教師として、まあ、高校受験と大学受験と今生徒を受けたまっていますけども、まあ、東京とかは特に想像がしやすいなと思っててですね、あの時本当に思い切って埼玉県移住を決めていなかったら今の私はないなというのでですね、それが今の私のメインのオンライン家庭教師という仕事につながってるんでですね、まあ、さっき今日のテーマはですね、まあ、選択肢があるときはちょっと難しい方を選ぼうっていうのも方法の一つとしてあるよって言いますけど、私もその時はですね、結構本当に思い切って、ずっと住み慣れた札幌を離れて、もう身も知らないようなですね、誰も、まあ、私としては知り合いがいないようなですね、埼玉県に、まず移住しと。で、その後ですね、まあ、そこ、まあ、ちょっと社宅チックなところでマンション住んでたんですけども、塾を辞めた時はですね、また新たに自分で新しい部屋を借りましたけども、まあ、埼玉県の別のとこに移り住んだ後、私はその東京都民の時期もありましたということでですね、いやこれは本当にやっぱ東京、田舎者なのでですね、都民あともう一回なりたいなってやっぱ思ってますね。ただ生活費が高い、私は賃貸を借りなきゃいけないんですけど、賃貸のですね、更新料がなんで東京はこんな月1ヶ月とか 1.1 ヶ月とか、まあ、もっとするところもありますが、まあ、家賃が高い、更新料も高い、初期費用も高いということで、私がなんで札幌に帰ってきたかっていうと、その更新料高いなということで、結局、その時の更新料をですね、札幌の初期費用に当てて、まあ、札幌の本当安い部屋だとですね、初期費用がかなり安かったりとかですね、あと敷金礼金が安いとかあるのでですね、まあとりあえず住むには、まあ、まずは生活費を抑えようということで、今のところは札幌に住んでいますが、まあ、そうですね、今虎視眈々ともう一回人生で一時期ですね、東京都民になりたいなとかちょっと、狙っているところです。ただ私も年齢が高くてですね、一人暮らしの独身の身というので、もうさすがにですね、50代とかになるとそういう人に部屋を本当に貸してくれるのか、しかも私はですね、財政的にそんな安定した状況じゃないのでですね、そういうフリーランサー的な人がですね、ちょっと部屋借りるのはもしかして難しいから、まあ叶わないかもしれませんが、そうですね、できるだけお金を貯めてもう一回ぐらいはチャレンジしたいなと思っています。というわけで、今日はですね、私のキャリアでですね、札幌という生まれ育った故郷、しかも40年以上もずっとですね、土着民としてですね、落ち着いてた土地を離れて、まあ、思い切って埼玉県に移住して、そこから東京都民になった、それが今の私のキャリアに役立ってるっていう話をしてみました。さて、皆さんの地域のですね、まあ、この高校受験の際の、さっき言った北進テストとかですね、北海道学力 ABC コンクールみたいなですね、なんかその土地ならではのですね、東京都民だと V 模擬、ダブル模擬とかありますけども、そういうなんかですね、受験のやつとか、もしうちの地域はこんなのがあるよみたいのがあったら教えてください。そして私は今高校生をたくさん指導しておりますが、まあ、総合型をですね、利用する人もいっぱいいてですね、まあ、志望理由書とかですね、小論文とかの、まあ、対策もこれからレッスンでやっていきますけど、やっぱりですね、まあ、自分の意見をこう文章ではっきりと書くとか、あとは面接とかで伝えるということで、論理的にですね、文章を作る能力が求められていきます。でこれが私は、まあ、かつてちょっと英検の1級の問題とかも使えないながらですね、クリティカルシンキングしてみようというコーナーも作ってましたが、やっぱりですね、求められる力というのはこの自分の頭で考えようということなので、私のこの番組のテーマもですね、 Let's think 自分の頭で考えようという、一応表題をつけておりますので、皆さんもぜひですね、自分のキャリアとかですね、いろいろ考えるとき、自分自身で考えて自分自身で決めましょう。まあ、子供と親がよく衝突するのはですね、やっぱり親がですね、子供の人生を勝手に、まあ、心配しているというのは 建前でですね、実は自分のためにやってることっていうふうに言われますけども、あなたの将来のためにあなたはここの大学に行きなさいみたいに言って、まあ、子供がそれをですね跳ねつけられずにですね、そのまま親の言うまま、まあ、丸々大学に行ったとして、もし将来ですねなんか失敗した時にですね、結構こういう子供って親のせいにしがちです。お母さんがこの丸々大学に行けって言ったからそのまま従ったけど、今こうやって失敗したじゃないかっていうふうに多責になっちゃうんですよね。だったらですね、親は当然子供の人生なんで、親の意見は意見として本人の決めたことを尊重すればいいですし、まず何しろお子さんに決めさせてほしいですね。まあ、当然家庭でですね、無理なことだってあると思います。私もですね、札幌で記念受験して、一応有名大学とか受かってましたが、うちはその一人暮らしとか学費を払えないよということで、私はまあ残念ながら、札幌の地元の大学を選びましたが、それはでもですね、私自身もまあ本当にもう苦しい思いしてですね、苦学生して、そういう遠いところで一人暮らしするよりは、まあ大学生活は地元でぬくぬくと暮らそうという自分で決めたのでですね、まだそういうのはないですね。多席親のせいだとかはないですね。ただまあ思いますよ、やっぱり有名大学にせっかく受かったんだったらですね、そのネームバリューを生かせばもうちょっと就職とか楽だったんじゃないのかなって、まあ後悔したりいろいろたらればの気持ちはありますが、ただあの時私はそれより何よりですね、ネームバリューとかより地元でぬくぬく暮らす方を選んだんで、まあこれはしゃあないなというふうに思ってますね。まあ、私のこのくすぶる、まあ、謎の学歴中みたいなところはですね、本当に今後ちょっと時間ができた時にもう一回ですね、有名大学を受験してみてもいいなとかですね、まあ、それぐらいやっぱり学歴中はちょっともやもやとくすぶってるタイプであります。まあ、学校でですね、何でもあれやれこれやれって指示されたり、校則びっしりって感じで日本人は自分で決めることが苦手と言われてますが、これ本当に自分で決めていかないとですね、やっぱり自分の人生って切り開けないなと思いますので、ぜひこれは親御さんも、そして子どもの立場の方も、そして普通に社会人の方もですね、自分の人生は自分のものですので、まあお金とかの問題でですね、もし希望の進路が叶えられなくてもですね、まあそれは将来また自分で、まあ、大学がもし家の家計の影響でいけないっていう人は、将来大人になってから自分でですね、また大学入り直してみるとかも別にできると思いますので、本当にやりたいならそうするしかないですよね。ということで、まあ人間何でもですね、全てが平等なわけではないので、まあ、配られたカードをうまく活かしながらですね、まあ自分でできる範囲プラスアルファでちょっとだけ難しい方にチャレンジして選んでみるっていうので、自分の人生自分で切り開いていきましょう。 Let's think myself。 それではまた。